聖書詩編104編28から30節、ヨハネによる福音書14章25から31節。あなたがお与えになるものを彼らは集め、御手を開かれれば彼らは良いものに満ち足りる。御顔を隠されれば彼らは恐れ、息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え、元の塵に帰る。あなたはご自分の息を送って彼らを創造し、地の表を新たにされる。私はあなた方と言ったときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語るまい。世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。説教、聖霊の働き。ただいまご一緒に聞きましたヨハネ福音書にこういう言葉がありました。聖霊がすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。ここでは聖霊の働きが言われています。教えることと思い起こさせることです。ですから私たちがもし聖書の言葉を忘れてしまったとしても問題ありません。またたとえ主イエスご自身を忘れてしまったとしても心配いりません。私たちは聖霊から直接聞かされて主イエスを思い起こさせられるからです。かつて主イエスが弟子たちのそばにおられた時と同様に、私たちに聖霊が働いてくださることで私たちは主イエスのそばにいられます。私たちは聖霊のおかげでイエスから語りかけられ、信仰を保つことができます。ところでイエスが今日の言葉を弟子たちにお語りになったのは十字架で死なれるすぐ前でした。ユダを除いた11人の弟子たちが揃っておりました。今日の箇所のすぐ前のところでイエスは彼らに父のもとへ行くと語っておられます。主イエスはご自分が死なれるので、父がおられる天にお帰りになると言われたわけです。つまり主イエスはこの世からいなくなられます。まあ、すると弟子たちは主イエスを見たり、直接話して交わる機会がなくなります。これまで主イエスを頼りにしてきた弟子たちですが、主イエスと交わる機会を失ってこれからどうしたらいいでしょうか。主イエスがなさっておられたことをこれからは主イエスを抜きにして弟子たちだけでやっていけるんでしょうか。まあ、彼らはいきなり深刻な状況に置かれます。まあ、その後弟子たちに加わった人たち、まあ、つまり私たちを含めた教会のキリスト者も、まあ、彼らと同じ状況にあります。シエスと直接話を交わしたり、シエスの技を見る機会はありません。もし弟子たちが深刻な状況に置かれたとするなら、私たちも同じくらい深刻であるはずです。 イエスは父のもとに行かれることによってご自分に従う人たちが悩んだり信仰を弱らせたりしまうのを案じておられたに違いありません。まあ、そういうことにならずにキリスト者だけでやっていけるようにとイエスは取り計らわれました。私たちを助けるためにイエスがなさったことを前の箇所の16節に続けて今日の箇所でも語っておられます。イエスは言われます。弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。まあ、ここでは聖霊を弁護者と呼んでいます。この弁護者と訳された言葉を元の言葉では、カタカナでパラクレートスと言います。聖霊という言葉は聖書のあちらこちらに出てきますが、このパラクレートスという言葉はヨハネ福音書だけにしか使われません。この言葉は一般的には法廷で弁護する人に対して使われます。まあ、そのため私たちが使っている新共同訳聖書では弁護者と訳したようです。しかし弁護者と訳されても意味が一つピンとこないのではないでしょうか。まあ、元の言葉が持っている意味に即して訳しますと、まあ、少し長くなるんですが、この弁護者というのは私たちの支援のためにイエスによって呼び寄せられた方、まあ、そういうふうに訳すのが良いかと思います。私たちを支援する、助ける、まあ、そういう働きを担ってくださる方です。しかも呼び寄せられたわけですから、この方は私たちと一緒にいて各々のうちにとどまってくださいます。この世における弁護人というのを私は、まあ、弁護士ですね、私はあまり詳しくは知らないんですけれども、まあ、困りごとの相談に乗って助言をしてくれたり、あるいは自分を訴える人との間に立って自分が不利にならないように助けてくれる、まあ、そういう仕事の人だと思います。まあ、裁判の際には自分に代わって法廷で語ってくれます。まあ、つまり常に自分の側に立って助けてくれるわけです。まあ、こういう事情が分かってきますと、パラクレートスを弁護者と訳したのはまんざらでもなかったと思います。まあ、今パラクレートスという言葉には呼び寄せられた方という意味があると申し上げました。聖霊が呼び寄せられたのは今日の箇所にあります通り、すべてのことを教え話したことをことごとく思い起こさせるためです。聖霊が私たちを助けすべてを教えことごとく思い起こさせてくださいます。イエスについて、また神について教えてくださいます。またイエスが話してくださったことを今の私たちが聞けるようにしてくださいます。つまりかつてイエスが弟子たちにお語りになった言葉を今の私たちがイエスから直接繰り返して聞けるようにしてくださるわけです。イエスがその場におられるのと同じにしてくださいます。これをイエスが直接なさるんではありません。イエスは天に行かれ地上からいなくなられます。イエスはお語りになることができません。ですから聖霊が使わされると言われるんです。今日の箇所では初めの25節にあなた方と言ったときにこれらのことを話したとあります。イエスは今日の箇所の前で聖霊を送ることについて語っておられますけれども、まあ、ここでのこれらのことというのは聖霊のことだけではなくて イエスがこれまでに語ってこられたすべての言葉です。イエスはこれまでに存分に語ってこられたとは思いますが、伝道なさった年数は3年と言われておりますので、決して長くはありません。またイエスの言葉を聞く人たちもイエスの言葉を無条件で受け入れたわけではありませんでした。イエスはおそらく何十年かけても語り尽くすことはおできにならなかったのではないでしょうか。イエスはこれらのことを話したと言われますけれども、地上におられる間にできることにはおのずと限界がありました。しかしとイエスは言われ、弁護者である聖霊が使わされるとおっしゃいました。26節はじめがしかしで始まっておりますのは、イエスが地上でおできにならなかった分を聖霊に引き継いだというつもりで言われたのではないかと思います。イエスが地上でおできになることには先ほど申しました通り限界がありました。しかし弁護者である聖霊が使わされるわけです。つまりイエスがお話になったことを聖霊が深めたり広めたりなさいます。このことから言えますのは、イエスと聖霊とはおのおのが単独で働かれるのではないということです。イエスから聖霊に働きが受け継がれます。イエスが果たすことがおできにならなかった働きを聖霊はイエスと連携してなさるわけです。イエスが天に行かれた後のキリスト者がイエスの言葉を聞き、イエスの行いを知るにはこの聖霊の働きによるほかありません。イエスがかつて弟子たちにお語りになり、さまざまな行いをなさったのと同じように、私たちに対してイエスの言葉を聞かせ、行いを思い出させるのは聖霊です。つまり聖霊は私たちにイエスご自身をお示しくださるというわけです。聖霊が私たちにイエスをお示しくださいますので、私たちはイエスを信じるようになります。聖霊の働きによって信仰が与えられるわけです。この聖霊の働きは一回限りのものではなくて、繰り返しなされます。聖霊は私たちが地上にいる間、絶えずイエスの言葉を聞かせ、行いを思い出させます。私たちが信仰を持ち続けられるよう働いてくださいます。聖霊が私たちのうちにおられ、働いてくださることによって、私たちはイエスについて教えられ、思い起こさせられます。聖霊が使わされましたので、私たちはイエスに結びついているというわけです。イエスはここで聖霊の働きをお語りになった後、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えると言われます。ユダヤ人は人と別れるときに相手に対して、平和があるようにと挨拶をしました。シャロームという言葉です。イエスがここで平和という言葉を使われたのも、弟子たちに対する別れの挨拶の意味もあったかもしれませんが、私の平和とここで言われますので、単なる別れの挨拶ではなさそうです。世が与えるように与えるのではないと言われたことから考えますと、イエスが与えてくださる平和というのは、世の中一般の平和とは違うようです。一般的には平和というのは、この世的な平安を指していると思います。例えば個人的なものであれば健康で財産がそこそこあれば平安に暮らせます。この世的な平安を求めるつもりならば健康に注意をして倹約に励むのが良いかもしれません。また国が破綻したりひっくり返ったりしたら困りますので政治的な安定や争いがないのも まあ、この世的な平安のためには欠かせません。一方で主イエスが与えてくださる平和はこの世的な平安も含まれているとは思いますが、この世的な平安が必須だったとは思えません。主イエスはこの世的な平安を否定なさらないと思いますが、それを追い求めているわけではないのです。主イエスが私たちに対して平和を与えると言われるとき、真っ先に考えられるのは父なる神と私たちとの間の平和です。神と私たちとが平和であるとは、私たちが神に受け入れていただけることです。終わりの日における救いと言い換えてもいいかもしれません。終わりの日のことですから、私たちにはすべてが明らかにはされておりませんが、主イエスが平和を与えるとおっしゃるのであれば、天における平安が待っています。それはこの世的な平安を超越しています。主イエスから平和を与えられたからといって、この世において平安に過ごせるとは限りませんけれども、少なくともこの世が終わった後の自分たちの心配はしないで済みます。主イエスは終わりの日を見据えて平和を与えると私たちに告げてくださったのだと思います。ただし主イエスが天に行かれた後も、この平和を与えるという言葉が確かなものでなければ、私たちは平和でいられません。主イエスが天に行かれた途端に神との平和が失われるようなことがあってはなりません。そういうことにならないよう、聖霊が主イエスの言葉を思い起こさせてくださいます。聖霊が主イエスの言葉を保証してくださるわけです。主イエスの言葉は聖霊に受け継がれて、聖霊ご自身が私たちに平和を与えてくださいます。つまりキリスト者はこの世であろうと天においてであろうと、いつ何時でも神との平和の中に生きていられるということです。だから主イエスは心を騒がせるな、怯えるなと命じておられるんです。動揺するな、おじけづくな。まあ、言葉を補いますと、主イエスが地上におられなくても、聖霊があなた方と共におられ、平和を与えてくださるから、心を騒がせるなということです。主イエスが見えなくても、聖霊が一緒にいてくださる限り、私たちには平和があります。ところで主イエスは聖霊が与えられることをここで繰り返し語っておられます。まあ、次の言葉もその続きとしてお語りになったものと思われます。28節で、私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくるとおっしゃいます。まあ、去っていくというのは、弟子たちのもとから去るということですので、この世から去るということです。つまり主イエスはご自分の死を言われたわけです。弟子たちには通じなかったかもしれませんが、十字架での死について言われたのは明らかです。けれども、まあ、戻ってくるというのはどういう意味なのか、この言葉だけでははっきりいたしません。主イエスが復活なさることなのか、または主イエスが終わりの日に再び来られることを言ったのでしょうか。まあ、今日の箇所では復活についても、また終わりの日に再び来られることについても語っておられませんので、まあ、どちらの意味にしても少し唐突すぎます。今日の箇所では初めから聖霊が使わされ、聖霊の働きがキリスト者の助けになることを語っておられます。ですから主イエスが戻ってくると言われたのも、聖霊が来られるという意味にとった方が前後の文脈とは合います。聖霊が来られるのは、主イエスご自身が戻ってくるのと同じであると言おうとされたのではないかと思うんです。 そうしますと、その次の句も聖霊が使わされてくるというのが前提でしょう。私を愛しているなら私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだとあります。シエスは死なれ父のもとに行かれます。シエスを愛しているならそのことを喜んでくれるはずだと言うんです。愛するというのは信じるのと同じ意味で使われています。つまりシエスを信じる人はシエスが父のもとに行くのを喜ぶはずだとシエスは言われたんです。信じる人たちの中には当然弟子たちも含まれますが、彼らはこの言葉を聞いて複雑な思いだったんだろうと察します。シエスはいなくなってしまうんです。聖霊が使わされるのはシエスご自身が戻ってくるのと同じことだと言われても、彼らにはどういうことなのかよく分かりません。シエスというお方がいなくなられ弟子たちだけになる、まあ、それしかわからないんです。喜ぶはずだと言われても、まあ、こういう状況を喜んだとは思えません。しかしシエスの言葉にはそういう人間的と言いますか、この世的と言いますか、そういう考え方は見られません。シエスは喜ぶはずだと言われます。彼らが悲しみに打ちひしがれるわけがない、まあ、そういうふうに思っておられます。どうして喜べるのかと言いますと、前の3節ですけれども、そこでシュエスは父の家に行って場所を用意したら戻ってくると語っておられます。戻ってくるというのは先ほど申しました通り聖霊が来られるという意味です。つまりシュエスが父のもとに行かれるときに聖霊が来られるわけです。たとえシエスとの別れによる寂しさがあったとしても、信じる人たちは聖霊が来られるときに神との平和を確信させられ、喜びで満たされることになるとシエスはここで語っておられます。ですから聖霊が来られたときには喜べるのです。聖霊が来られたことを感謝するようになります。それがキリスト者としてのあるべき姿だとシエスはここで語っておられます。こうして最後にシエスはさあ立てここから出かけようと声をおかけになりました。シエスは弟子たちと一緒にいた家を出て十字架に赴こうとしておられます。十字架におかかりになるのはシエスだけですけど、シエスは弟子たちにも出かけようと呼びかけておられます。弟子たちも十字架に行くわけではなくて、弟子たちは世に出かけていくんです。シエスを愛しシエスに従う人たちは世に出かけて行きます。世というのはシエスや神に逆らう人たちのいるところです。つまり不信仰者の中に出かけていくわけです。シエスを抜きにしてです。見える仕方でシエスはおられませんが、聖霊がいてくださいます。聖霊によって私たちはシエスを示されます。シエスについて教えられ、思い起こさせられます。シエスが与えてくださった平和が聖霊によってもたらされます。シエスが与えてくださる喜びが聖霊を通して与えられます。不信仰者の中で語るべき言葉を聖霊が弁護者となって私たちに授けてくださいます。聖霊がいてくださるのですから、シエスご自身がおられるのと同じように私たちは聖霊から助けをいただき励まされます。教会が世に出ていくように聖霊が使わされました。ですから私たちも聖霊とともに世に出かけていきたいのです。祈りましょう。教会の頭主イエスキリストの父なる神よ、 イエス・キリストは復活なさって天に行かれましたが、約束なさった通り私たちに聖霊を送ってくださいました。聖霊が私たちをキリストと結ばせ、キリストを信じるものになさいました。今もキリストを私たちにお示しくださって、私たちの信仰を強めてくださいます。この聖霊の尊いお働きを感謝いたします。主よ、世にいる私たちをどうか憐れんで、聖霊を通して平和と喜びを豊かにお与えください。主が共におられ、私たちを慈しんでいてくださることを確信させてくださいますようにお願いいたします。私たちが世に出かけて行き、主がなさったことを証しする勇気をお与えください。教会の歩みが御心にかなったものになりますように願いつつも、この場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。苦しんでいる人、病気の人、体が弱っている人に御手を置いて慰めと力をお与えください。悩む人、迷っている人が御心を尋ね求めたときに正しい道を選び取らせてください。必要なものをことかく人に、どうかあなたが十分なものをお与えください。看病している人、介護している人の健康を支えください。ご家族の心配をしている人に、どうか平安をお与えくださいますように。暑い日が続いておりますけれども、一人一人が健康に過ごすことができますように、どうかあなたがお支えください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。